おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国電網による100億元規模のロボット調達や、業界の成熟を象徴するロボット保険の支払い事例など、愚心知能が実稼働とビジネスの両面で新たな節目を迎えたニュースをお届けします。新浪財経が報じたところによりますと、中国の電力最大手である国家電網が、愚心知能デバイスに対して約100億元、日本円で約2100億円規模の調達と投資を開始しました。これはロボット産業にとって極めて大きな転換点です。
これまで研究開発や小規模な試行にとどまっていた愚心知能ロボットが、ついに国家レベルの巨大インフラの維持・管理という実践の場へ大規模に投入されることを意味します。電力設備は高電圧や極低温、あるいは山間部といった過酷な環境にあり、人間には危険が伴います。ここに自律的に判断し行動できる最新のロボットを導入することで、点検の効率化だけでなく、電力供給の安定性も飛躍的に高まることが期待されています。この巨額投資は、関連サプライチェーン全体を強力に牽引する呼び水となるでしょう。大規模な投資の背景には、産業全体の爆発的な盛り上がりがあります。
36KR によりますと、浙江省の杭州市で開催された第2回杭州国際人形ロボットロボット技術展覧会にて、移行制約額が213億元、約4500億円を突破しました。この展示会には国内外から473社ものリーディングカンパニーや研究機関が集結し、最新の人型ロボットや納期石膏といった最先端技術が披露されました。特筆すべきは、3日間で10万人を超える来場者のうち、3000人以上が海外からの専門客だった点です。
これは、中国の人型ロボット産業がもはや国内市場にとどまらず、世界のサプライチェーンの中核としての地位を確立しつつあることを示しています。単なる技術の展示ではなく、具体的なビジネスの商談がこれほどの規模で成立している事実は、ロボット経済が本格的な離陸期に入ったことを物語っています。産業が成熟するにつれ、付随するサービスも進化しています。ソフーが報じたところによりますと、愚心知能ロボットによる事故に対し約6000元の保険金が支払われるという事例が発生しました。これはロボット保険が実際に機能し始めたことを示す象徴的なニュースです。
ロボットが工場や家庭で人間と共生するようになれば、予期せぬ故障や接触事故のリスクは避けられません。これまではこうしたリスクが導入の障壁となっていましたが、保険という金融システムが整備されることで、企業や個人は安心して最新技術を受け入れられるようになります。記事ではこの保険金の支払いをロボット産業の成人式と表現しています。技術的な完成度だけでなく、社会的な受け入れ体制や法的・経済的なインフラが整うことこそが、愚心知能が真に社会の主役になるための条件だと言えるでしょう。一方で、ロボット開発の門戸はプロフェッショナル以外にも広がりつつあります。
ボーカルメディアによりますと、ホビーユーザー向けのオープンソース人型ロボット、アシモフ V1 が登場しました。このロボットは、1万5000ドルという、人型としては比較的手頃な価格ながら、25の自由度を備えています。最大のポイントは、ハードウェアの設計図やソフトウェアがオープンソースで公開されている点です。これにより、世界中のエンジニアや愛好家が独自に改良を加えたり、新しい動作を学習させたりすることが可能になります。
かつて、パソコンやドローンがオープンソースによって爆発的に普及したように、人型ロボットもまた、一部の巨大企業による独占からコミュニティ主導の多様な進化へと向かう可能性があります。個人が自宅で人型ロボットをカスタマイズし、特定の家事を覚えさせるような未来がこの機体から始まるかもしれません。最後に、ロボットの身体能力の進化を示す驚きのニュースです。シンダによりますと、南京大学が開発した人型ロボット、シャンデンが現役の体育大学生と短距離走で対決し、その驚異的なスピードを披露しました。
不整地や階段を克服するだけでなく、純粋な速さにおいても人間に迫りつつあるこのロボットは、最新の強化学習アルゴリズムを搭載しており、転倒を恐れずに全力で駆け抜けることが可能です。 これまではゆっくり歩くのが精一杯だった人型ロボットが、アスリートのようなダイナミックな動きを手に入れたことは、災害現場での迅速な救助活動や緊急時の対応において極めて重要な意味を持ちます。知能だけでなく、身体そのものが人類超えを果たす日が着実に近づいていることを実感させるデモンストレーションとなりました。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。